この事業は G20 岡山保健大臣会合のレガシーの一つでもあり、施策を途切れることなく実施していく。事例紹介や参加呼びかけで高齢者の交流を再開へ。問い、新型コロナによる外出控えで高齢者のフレイルや認知機能低下が懸念される。高齢者同士の交流などを通して地域で見守る体制が重要では。答え、すべての高齢者が新型コロナ前の交流活動を取り戻すことを目指している。感染対策を行いながら実践されている活動事例を動画や冊子で紹介し、活動再開や社会参加を促すためにリーフレットなどを活用した広報を行う。また、老人クラブなどへ電話や訪問などによる参加者同士の見守り、活動参加の呼びかけの依頼を実施する。その4、自由民主党岡山市議団。介護現場の資金人材不足対策。問い、コロナ禍でもサービス提供を求められる訪問系サービスでは、1、マスクなどの支給はあるが、現場対応への資金や物資の提供がない。また、介護現場の状況確認が手薄との声を聞く。早急な対策が必要では。2、ヘルパーの人材不足も課題であり、現状の認識と今後の対策は。答え、1、令和3年9月末までは、介護報酬に一律 0.1% が上乗せされるが、10月分からは県の基金事業で対応予定。現場の状況は実地指導の機会などで確認しており、引き続き取り組みたい。2、重要課題と認識し、第8期介護保険事業計画で、介護人材の確保、育成、離職防止、介護現場の生産性向上や負担軽減に向けて事業を実施している。e スポーツと IT 系人材。用語解説、e スポーツ。コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。用語解説終わり。問い、中四国初の e スポーツ学科が岡山にできるが、岡山市はこれをどう捉え、関わり支援していくのか。答え、令和3年度から e スポーツ産業振興事業補助金を創設し、また IT デジタルコンテンツ産業の立地促進や人材育成を目的に、市内の IT 系専門学校4校と連携協定を締結した。e スポーツ学科は IT デジタルコンテンツ産業に関わる人材育成の一端を担うものであり、人材育成支援を通じ、企業立地促進につながるよう取り組みたい。脱炭素を目指し、産官学で研究会。問い、ゼロカーボン研究会の設立目的や開催内容、今後の方向性は。答え、岡山連携中枢都市圏の8市5町に倉敷市産学を交えて、脱炭素社会の実現に向けた具体的な取り組みを研究する目的で設置した。第1回は太陽光発電導入拡大に向けた取り組み。第2回は省エネルギーの推進。第3回は太陽光発電設備の導入検討フローやゼロカーボン化の簡易シミュレーションを研究した。今後は蓄電技術や EV など時代に即した研究を継続したい。先端技術を検討し、点検精度向上。問い、老朽化した水道管の水漏れや破裂などの問題が顕在化しつつあるが、岡山市の基幹管路の水管橋は何箇所か、またどう維持管理しているか。答え、基幹となる口径400ミリ以上の水管橋は、橋梁天下を含め43箇所。用語解説、橋梁天下。道路及び鉄道などの橋梁に設置すること。用語解説終わり。維持管理は、口径200ミリ以上の鋼管を対象に99箇所の点検を5年で一巡し、塗装付属設備の目視点検や感圧測定などを行う。今後はドローンなどの先端技術の導入を検討し、点検精度を向上したい。その後、日本共産党岡山市議団。リサイクルで事業系ゴミの減量。問い、 ゴミを減らす上で最も重要なことは、市民一人一人がゴミを出さないよう、いかに分別を徹底できるかだ。事業系ゴミは増え続けており、抜本的対策が必要。岡山市の考えは。答え、令和3年度に事業系ゴミの組成分析を行った結果、紙類が 47%、中華類、生ゴミなどが 23.6% 含まれていることが分かった。これらの多くは再資源化が可能なことから、今後排出業者に対して資源化物の分別を促し、紙類や中華類の再資源化ルートの周知に努めるなど、事業系ゴミの減量に取り組んでいきたい。教員の正規化を進め、学校教育のさらなる充実を。問い、非正規教員の割合は 12% で3年間横ばい。また、担任を持っているクラスは 13% で増加している。特別支援学級も増えている。一人一人の子供に行き届いた教育が行われることを目指し、学校教育をさらに充実させるため、必要教員数を見直し、計画的に正規教員比率を引き上げる必要があるのではないか。答え、正規教員の増員については必要と認識している。教員の質の担保の観点から、急激に採用数を増やすのではなく、引き続き安定した採用を行いながら、正規教員比率を高めていきたい。性の多様性を認め合える姿勢に。問い、令和3年11月、LGBT などの当事者と支援者300人以上の集いが、中国地方で初めて石山公園で開催され、結婚の自由やその人らしく生きる権利などがアピールされた。支援者アライを増やすことを市の計画に位置づけては。用語解説、アライ。性の多様性を正しく理解し、LGBT の当事者を支援する人。用語解説、終わり。答え、アライの育成については、当事者に寄り添った対応ができるように、平成30年度から市職員を対象に研修を実施し、令和2年度からは市民の方々へ研修の対象を拡大した。アライ育成の重要性は3年3月に改定した人権教育及び啓発に関する基本計画に明記したが、現在改定中の第5次参画プランにもこうした研修について盛り込みたい。その6、岡山創生会。特別自治市実現に向けた議論を。用語解説、特別自治市。権限と税財源を市に一元化することで、大都市特有の行政課題への柔軟な対応を図り、市民サービスを向上させるとともに、県域全体の活性化を目指すもの。用語解説、終わり。問い、コロナ禍で既存の仕組みでは政令市の機動的な対応が十分に取れないという課題も顕在化した。こうした中、指定都市市長会は特別自治市制度の法制化を国などに求める提言案を採択した。個別の権限以上だけでなく、権限と税財源の一元化が有効だと考える。今後の特別自治市制度実現に向けた展望と思いは。答え、市民にとってより有益であるため、特別自治市を実現したいと考える。県との間にも二重行政の問題があり、先日の知事との対談で、教育問題、産業政策などについて議論した。産業政策面では、2つの組織があると、お互いに意思を伝えられないという問題が生じる。市民、県民、国民にとって何が最も有益か、国会でも十分議論してもらいたい。県庁通りの魅力を向上させ、集まって楽しめる空間に。問い。街中の賑わい創出や回遊性向上を図るためには、ハード整備だけではなく、道路空間の魅力アップが重要になってくると思う。県庁通りの今後の取り組みは？答え、ソフト施策を中心に、行ってみたいと思わせる魅力ある空間づくりが必要であり、現在、沿道事業者などで組織された県庁通りミーティング協議会と連携しながら、オープンカフェなどのテラス営業などを実施している。市民が集まって楽しめる場所にしたいと思うので、様々な意見を得ながら前に進めていきたい。ヤングケアラーの実態調査へ。問い、 国の調査では、ヤングケアラーは中学生の約 5.7%、高校生の約 4.1% との結果が出ているが、岡山市の実態はどうか。把握できていなければ早急に調査すべきでは。答え、ヤングケアラーを把握し支援につなげるためには、教育職、福祉職など、子ども本人や世帯の状況を把握できる立場の方々に気づきを促すことが必要だと考えている。現在、そういった方々への周知啓発を兼ねた実態調査の実施に向け、関係部局とともに準備を進めている。
6、個人質問、8ページ。
27人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。
個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。
その1、文化・防災。美術・工芸の拠点施設は？問い、美術・工芸などを創造・発信する拠点施設を設置し、岡山市ゆかりの作家とその作品を調査・研究し、必要に応じて収集・保存すべきでは？答え、毎年秋に、絵画、写真、工芸などの市民作品の発表の場として岡山市芸術祭を行い、岡山シティミュージアムで市民美術展を開催している。岡山シティミュージアムは、岡山の歴史と今を記録、保存、展示、発信する文化と教育の拠点施設と位置づけられている。美術工芸の分野は専門ではないが、古備前を収集した木村コレクションや、市にゆかりのあるガラス工芸作家の作品や絵画など、多数の美術工芸作品を収蔵している。岡山芸術交流で関係人口を創出。問い、令和4年度に開催予定の岡山芸術交流による費用対効果と関係人口の創出は？答え、岡山芸術交流の前回の来場者数は延べ約31万1千人。県内の経済効果は約 22.6 億円。そのうち市内は約 13.9 億円と推計している。今回の開催はアーティスティックディレクターから地元のコミュニティの協力を強く得ながら展覧会を構成したいと聞いており、地元の巻き込みの強化やパブリックプログラムの実施を通じて関わる人を増やすことで関係人口の創出につながると考える。用語解説、パブリックプログラム。市民・県民が展覧会へ来場するきっかけ作りや展覧会をより親しんでもらうための各種取り組み。用語解説終わり。ため池の決壊に備えてハザードマップを作成。問い、防災重点農業用ため池が大雨などで決壊すると下流に大きな影響を及ぼす恐れがあり、想定される浸水区域を知ってもらうことが重要と考える。下流地域の方にどのように周知しているか、また新たな取り組みはあるか。答え、市のホームページにため池が決壊した場合のため池浸水想定マップを掲載している。新たな取り組みは、防災重点農業用ため池について地域の方とのワークショップを通じて、地域での避難場所や避難ルートを盛り込んだため池ハザードマップを作成している。江南エリアの浸水対策事業。問い、江南エリアでは、浦安11号雨水管整備事業と江南ポンプ場長寿命化工事が行われている。事業の進捗状況及び効果は、また市民に事業への関心を持ってもらう工夫は。答え、令和元年から浦安11号幹線のシールド工事に着手し、現在、浦安ポンプ場から約 3.5km 付近を掘進中。7年度に暫定供用を予定しており、1時間に50ミリ程度の豪雨に対しても、南区築港新町付近で浸水被害解消の効果が見込まれる。江南ポンプ場は南海トラフ地震への耐震化と津波への耐水化を図る。工事の PR 動画や工事だよりを作成し、市のホームページや公式動画サイトに掲載している。埋め立て行為による災害の防止策は？問い、土砂災害防止法に基づく警戒区域や特別警戒区域の指定場所では、特定開発行為や建築物には一定の規制がある。埋め立て行為の現状はどうか？答え、 埋め立て行為は森林法などの他法令で規定がある場合は、その法令に基づいた規制を受けることになり、他法令の規定がなく、面積が1000平方メートル以上の場合は、埋め立て条例の対象となる。法令などに基づかない一定規模の埋め立て行為は、市の条例で規制しており、災害防止に一定の役割を果たしていると考えている。